B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。先日4月の20日土曜日に、葛飾区の荒川沿いでですね、風天マラソンというのがありまして、最長ハーフマラソンで、私がそこで走ったんですけど、10キロのマラソンを走りました。マーケティング B2B のマーケティングの、仲間というか知り合いといいますかですね、とある勉強会でご一緒させていただいた方々4名で参加させていただいて、私以外は全員初参加だったんですけど、全員完走しましたと。パチパチパチパチパチ。いや、本当この話ですね、社内では何回かしてるんですけど、本当素晴らしいなと思ってて、その素晴らしいのはですね、即断なんですよ。即断、この10キロのマラソンを走るまでに10キロ走ってたっていう人は一応お一人なのかな、前走ってたみたいな方もいらっしゃったと思うんですけど、で、じゃあ10キロマラソンこれあるんで走りませんかと言ったらですね、走ります、申し込みましたって、もうその日に即決められていて、その方々はさまざまな、その何ですかね、この運動歴があるんですけど、ジムで走ってたとかですね、メインがジムでとか、そういう方々も多い中で即決して、参加して、準備期間1ヶ月か1ヶ月ちょっとぐらいで完走してですね、そしてその後走った後にですね、いやこれ素晴らしく良いっていう話が、言葉をいただいてですね、誘って側なので、どちらかと言いますと、なんでですね、非常にこちらも嬉しいですし、そういう経験、そういう機会をですね、自分の、良い方向に持っていく力っていうのがやはり行動にも表れてるよなと思って、もう本当にありがたい、機会を私もいただきました。感想云々もあるんですけど、その心のスタンスがやっぱりすごいなと思ってですね、また6月に今度走る予定なんですけど、頑張りたいなと思ってます。はい、以上、では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、前回からコミュニケーションについて話をしようということで、スタートしておりますが、前回は、クローズドクエスチョンとかですね、オープンクエスチョンとか、あと、なんですか、良い質問、効果的な質問みたいな話をしました。で、自分でも聞いていてですね、録音を聞いていて、このクローズドクエスチョンについてちょっと、不足していたなと思って、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンについて、特にこの 5W1H を使った質問について少し話をしたいと思います。はい、クローズドクエスチョン、前回その過去のことよりも未来のことを話そうとか、限定されるような質問をするのはクローズドクエスチョンだというような話をしました。で、それはですね、まず前提、クローズドクエスチョンっていうのは定義上なのかな、定義上イエスノーで答えるような質問がクローズドクエスチョンと言われていますと。で、つまり限定的な回答になるような質問ですね。なので、質問、 詰めるような質問で、イエスかノーでさらに言ったらイエスとしか言わせないような質問とかですね、そういった質問はクローズドクエスチョンの類に入るよという考えで、そのような話をしました。過去のことも変えられるものではなかったりするのでクローズドクエスチョンになりやすい。事実を確認すると A だということにしかならないんでですね、それはかと、あとはあれですね、どうしてこういうことを考えたのみたいなことを言うとですね、もう1個しかないわけですね、自分の中では。そうするともう詰められることが見えているから、まあ、言い訳もしたくなったりするわけなんですけど、そんな質問してもですね、あんまりいい結果にはも、いかないよと。そういう意味を含めてこのクローズドクエスチョンというのは、まあ、過去よりも未来の方を、あ、まあ、過去のことっていうのはやはり、クローズドクエスチョンになりやすいし、未来のことに変えていくことで、未来のテーマ、未来の内容に変えていくことでオープンクエスチョンになるよみたいなことを前回お話をしてましたと。はい。で、まあ過去とか未来っていうその時間軸も質問の中でですね、大きな違いがあるその軸なわけですね。質問かける時間軸で未来と過去っていうのは大きくその内容とか人が考えられる思考の幅が大きく違うことなので、この時間軸の過去と未来、まあもしくは現在入れてもいいですけども、このフレームワークは非常に使いやすいんですね。質問として効果的な質問を考えやすくて、分かりやすくてシンプルで、お互いが理解しやすいので、まあ、事例としてお話ししましたと。はい。で、今日は 5W1H っていうのがどういうものなのかというのをちょっとお話をしていきたいなと思ってます、質問においてですね。はい。で、この中でもちょっとこのクローズドクエスチョンの文脈で言うと 5W1H の中のですね、Why、なぜってやつですね。このなぜっていうのは、まあ、5W1H に入ってるんで、なんか全部ね 5W1H って英語でも Do you ほにゃららとかではないので、 Yes No で答えられないように、オープンなクエスチョンのように英語で言うと、英語の文脈からもですね感じますけども、実はこの Why はクローズドクエスチョンとして用いられてしまっていることも非常に多いので、この Why は、気をつけないといけないですねと。なんでっていうと、なんで、ほにゃららっていうと、なぜならこれ過去の質問になりやすいんですね。なんで、こういう状態なの、なんでこうなったんだろうな、という話ですね。なんで未来がこうなるのかなとかっていうのは、なかなかそんな質問しないですよね。質問とか会話っていうのはしないと思うんです。なんで Why っていうのは過去の質問になりやすいので、クローズドクエスチョンになりやすい、そこを注意しないといけないっていうことですね。はい。説明をしてもらうための質問でもありつつ、なんでしょうね、その事実確認をして、荒探しじゃないんですけど、まあ、人には質問によって、この Y によって責任を持たせたりとか、萎縮させたりするのがあるので、まあ注意しましょうということですね。でこれはですね、なぜこのような状態がホワイによって発生してしまうかっていうのは、実はこの A さんと B さん、質問する人と受ける方というのはですね、何でしょう、主従の関係だったり、ちょっとずれた関係になってしまってる場合にはうまくいかないんですけど、Y をうまく使うためのそういうスタンスで話した方がいいわけなんですけど、効果的なホワイの使い方っていうのは、自分たちの、どちらかというと未来だったり、同じ方向に目を向けて同じゴールを見ている、そういった状態の時の Why っていうのは、自分たちのことではなくてですね、その未来に起こりうる事象に対して、お互いが考えているわけですね。はい。なので、効果が発揮されるわけです。なんで、過去に対してのホワイではなくて、お互いが共通目線を持った上での、なぜ、ホワイっていうのを使うように、しましょうと、いうことですね。 それがまず、あの 5WHH のホワイの使い方ですね。で、もう一つは、ホワイを使うときにはですね、なんでなんでっていうのをやめて、そうですね、ホワット、何が必要だったんだろうな、何か、何か気づいたことなかったとか、まあそれもなんか質問に近いのかな、気づかなかったのかお前はみたいな感じになっちゃいますね、何かこの経験で得たものはあるとか、そういうですね、質問にすると、気づいたことがなかったとかっていうとあれですよね、何か得たものあるっていうと、自分のあなたの、私も分かんないけど、あなたが得たものっていうのは何ですか、それを教えてくださいっていうのは、あの質問ではないようなコミュニケーションになるかと思います。本当に一言変えるだけでですね、言葉を、単語を変えるだけで、メッセージ、コミュニケーションというのは変わるので、この 5W1H のレベルでもですね、あの深くうまく活用ができる、言葉をうまく操れるようになると、まあ、良いコミュニケーションになったり、しますということですね。はい。今のがホワイのあたりの話でございました。はい。あとですね、この 5W1H って6個の質問があるわけなんですけど、6個のまあ疑問符ですね、疑問符があるわけですけども、まあ、どちらかといえばですね、どちらかといえば、コミュニケーションの中で、使った方がいい順番というのがありますと。でそのコミュニケーションは、さまざまなコミュニケーションがあるかとは思うんですけども、どちらかというとですね、まあ、例えば新規の営業でも一緒でしょうし、じゃあワンオンワンで、部下と上司がコミュニケーションを取るのもいいでしょうし、何ですか、そうですね、会議で何かしら、あの目標を決める会議だったり、プロジェクトの、スケジューリングをするとか、タスク洗い出しをするような、ものでも何でもいいんですけど、どちらかというと、まあこれも比喩的な表現になっちゃいますが、森から木を見る、枝葉を見るっていう流れの方が、お互いの思考、大きな流れ、大きな思考の塊っていうのを理解しながら細部に落とし込んでいく方が、コミュニケーションとしては分かりやすく、お互いが一緒に詰めていっているような印象が、あの強くなりますと。本当に細部の方から始めてですね、広げていこうとすると、その広げた後に、あのお互いが考えていることが実際違ったりすることはよくある話なんで、森の方から 木枝葉を見ていくっていう順番が良いですと。そうすると、コミュニケーションをする中でも、議論会議をする中でも、どんな中でもですね、どちらかというと、広い思考が広がるような質問が、を前に持ってくる方が良い傾向がありますと。その中で言うと 5W1H の中では、やっぱりまあさっきの Why とか What、 あとは How、 どうやってっていうようなことは、どちらかというと思考が非常に膨らむような、なんですか、質問疑問符なので、前半というか、まあ前段階で、確認をしたりとかですね、自分たちお互いが何を考えているかっていう、細かいことではなくて大枠の認識合わせをしていくような時に使っていくと良いですよと。でさらにその後ですね、まあ会議が進むには、まあ、会議には結論をつけたりとか、最終的にはネクストアクションを決めるとかですね、すると思うんですけども、タスク分けをするとかですね、そういうような質問はまたこの 5W1H には含まれていて、いつどこで誰と、この When、Where、Who、 この3つなどは、なんですかね、枝葉の方の、詳細の質問、細かな事実などを、組んでいく、もしくは確認していくような質問になっていきますと。なので、そういう 5W1H の中でも少し、まあ頭の中で分かってるとは思うんですけども、その 組、なんですかね、あの役割というのが2つ、おおよそ2つあるんだっていうふうに区分をするだけでですね、いろんな会話のしやすさが出てきますと。いきなりこれっていつ誰がどこでどうやるみたいなことをつどつど入れていくよりも最後にまとめた方が、その場にいる方々それぞれね、あの細かいことからあの広いところ、細かいことから、まあ、森から枝葉までね、あのシームレスに考えられるようなスーパーマンもいれば、まあ、概要を話したい人、まあ、例えば上司部長とかですね、社長とか、上長になればなるほど大きい枠を早く決めたい、決めたいよねとかですね。でも現場的にはその大きい話よりもちっちゃい細かい話でスパスパもう決めちゃいたいんだけどみたいなですね、まあ、いろんな方がいるわけですね。そうした時にあの、まあ、先ほどの森から進めた方が良いので、森の話をしている時に毎回毎回その細かい話をしていくと、後で細かい話というかその枝葉の方のお話が変わった時にまた修正しないといけないですし、やっぱり森の方から木の方、枝葉の方に進むような会議全体のストーリーっていうのがを意識しながら質問っていうのをうまく変えていくと、よりスムーズな進行ができたりします。これはファシリテーター司会者の役割を持っている方、まあなんですかね、部長課長、まあ、課長さんとか、まあ、そのチームリーダーさんとかですねいう人たちは少し認識をして場に取り組んだり、コミュニケーションに取り入れると、うん、ちょっと物事が、まあ、周りの聞いている方々も、ふとなんですかね、あのすんなりとですね受け入れて取り組んでくれるようになることが少しずつ増えてくるんじゃないかなと思ったりします。はい、分かりやすいからですね、理解しやすい、あの人はやっぱり思考が分散されるとコンフューズすることは、多くの人であると思いますし、頭がいい人はもうそれがもうすごく分散してるんでしょうけど、すべての頭が良い人たちばかりで行われる会議はそんなに多くないかと思うので、まあ現場の方とかがいらっしゃるようなそのプロジェクトベースのですね、打ち合わせなどがまあほとんどだと思うんですが、それらに関しては、少しその情報とかですね、会話の内容とか決めているレイヤーっていうのを考慮した進行っていうのができるといいですねということですね。まあ当たり前のこと、多分あの話してるのはじゃあ会議の進め方っていうマニュアルなのかブログにでも書いてあるようなことかもしれないですけど、そこにプラスクエスチョン、質問っていうのをどのようなタイミングでどういうふうに活用していくと、適切な良いコミュニケーションになっていくかというのをちょっとお話しさせていただきました。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後も話していきたいと思います。ではでは。